ラジオセラピー、幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー、幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日はウィリアム・グラッサー国際協会基礎インストラクターの山川優子先生へのインタビュー後編、仕事についてです。東京の区役所に勤務していた頃、障害者施設で重度障害の方と関わり合う中で、選択理論の学びが役に立ったそうです。
いわゆる自閉の方ですね、とても強いこだわりがあるというふうに理解されている方々ですよね。一つのことを最後まで成し遂げないと気が済まないと、例えばスリッパがあれば全部こっち向きに直さないと気に入らないとかですね、それをやり尽くさなければ次の行動に移れないということを、今まではその人のこだわりで、こだわりはなるべく避けなきゃいけないとか、次のプログラムに早く連れて行かなきゃいけない、で連れて行けるのが手腕のある職員だみたいな、それでこだわりの強い利用者さんと、ある意味心理的バトルのようになっていたんですね。だけどそれをある意味一つの力の欲求の表れと、あるいは自由の欲求を満たしたいんだというふうに理解すると、彼らはそれを並べることに達成感があるんだなと、それからそれを自由にやらせてほしいと思ってるんだなというふうな理解をすると、支援する方の職員もそういうふうな観点からお声掛けができてくるので、お互いの関係性がぐっと変わるんですよね。もう行きましょう、はい、終わりにしましょう、あと一足だけですよと言って、今までぐいぐいある意味腕を引くようにして次の活動にお連れしていたのが、それをやり遂げたいんだよね、すごいね、みんなこっち向いたね、気持ちがいいね、終わったね、さあじゃあ行こうかというと、利用者さんもにっこり笑って、なんだか自分の方から次の部屋に行こうとするような、そうすると職員もとっても嬉しい気持ちになって、利用者さんとニコニコしながら、2、3分遅れるかもしれませんが、次の活動に気持ちよく参加することができていくというと、少なくともその利用者さんと職員の関係性が画期的に変わってくるですよね。
なんか今伺ってると、強制的にやっていると、お互いストレスもたまるし、逆にその後の作業がスムーズじゃない気がするんですよね。だから選択論的に関わると、結局は時間かかるようでスムーズですよね。そうなんです。
無理無理次の作業に入っていたり、活動に入っていた利用者さんはどうしてもチャンスを見てもう一回戻ってスリッパを並べ替えたいんですよ。そうすると職員はまた戻って、はい行きますよ、それは違いますよ、今何の時間ですかなんていう余計なことを言わなければ、
そうですね、また違うバトルがまた発生しますよね。
また始まっちゃうんですね。だってまだ終わってないんですもん、 そうですよね、その方にとっては。そうするとその利用者さんがどうしてもそのスリッパを直したいんだったら、そこをどんなふうにしたらいいかというふうな観点で何のお手伝いをしていけるか、でまたそういうお気持ちを持ってらっしゃるなら、それを活動の中に生かしていくような作業プログラムは組めないだろうか、達成感が味わえる作業プログラムを組んだら、利用者さんは自分からそれをしたい楽しいプログラムになるんじゃないかというような活動内容の構成にも関わってきたんですね。
これは選択理論を取り入れると、いろんな可能性が広がってきますね。
そうなんです。職員も楽しく、毎日無理無理やってるっていうのは職員にとってもとてもストレスだったんですけど、でも利用者さんの顔つきが変わり、そしてとても楽しそうに作業に取り組んでくださる姿を見ると、職員としてのやりがいもまた感じることができたということがありましたね。
これはいろんな施設で働いていらっしゃる方にぜひ知っていただきたいですね。
本当にそうなんです。障害者の施設に関わっている職員の方っていうのは、ご自分の欲求充足の面からも、それから体の面からも、とてもきついと言われる仕事をしてるんですね。でもそれに生きがいを感じて誇りを持った仕事をしてるんですけど、なおそのみんなが、利用者さんも含めて職員の方も欲求充足をしながら幸せな関係づくりを作っていく可能性が選択量にはあるかなというふうに働きながら感じました。
欲求というのは5つ誰もが持っている、 先生改めてお願いします。
はい、そうですね、愛と所属の欲求、そして力の欲求、これは先ほど言った達成したいというようなものも含みますね。そして、自由の欲求、それから楽しみの欲求、そして生存の欲求、これはどんなに重い障害を持っている方も、それから職員自身も、みんな一人一人が同じように持っている欲求で、これを満たすことがグラスワ先生は幸せだというふうにおっしゃっているので、これをみんな一人一人が自分で満たすことができるように、そして自分で満たすことができない障害の方にはそれを満たすお手伝いができるように、そんなふうにしていけたらいいなというふうに思いますね。
はい、今はカウンセラーとして、はい、あるいは講師として、はい、たくさんの方々と接していらっしゃる山川先生なんですが、はい、今たくさんご悩みを抱えている方もいらっしゃると思います。お伝えになりたいこと、実践してくださいということを改めてお願いしていいですか。はい、
選択理論を学んだからといってずっと死ぬまで幸せになると、そういうことではないんですね。選択理論は脳の働きを教えてくれるということで、まあ、私たちが自分自身をどんなふうにコントロールして日々生きていったらいかないということを教えてくれるものなんですね。だから車で言えば車の取扱説明書みたいなもんなんですよね。だけど人生には自分で望む望まないにかかわらず、凸凹の道を行かなきゃいけない時も、曲がりくねった道も行かなきゃならない時もあるんですけど、でも車の性能の扱い方、自分というものの扱い方が分かっていれば、どのような悪路があっても、まあそこをなんとかかんとか一生懸命運転をしながら幸せを毎日感じるような生き方をしていけるのではないかなと。ということで、選択理論が学んでいただけたらいいなというふうに、私も毎日まだ学び続けているところです。
はい、すごく穏やかな笑顔で、今まで山川先生が学んでこられたこと、それから経験なさったことをたくさんの皆さんに伝えてくださっているんだろうなということが伝わってきました。ぜひこれからもお元気でお活躍ください。
ありがとうございました。
今日のゲストはウィリアム・グラッサー国際協会基礎インストラクターの山川優子先生でした。